始まりました。ジロキチ会議 Z シャープ19ということでして、
はい、
まあ、今回ね、なんかここに至るまで前回から、前回の収録からなんかまあ世の中的にいろいろ起こりましたね。あのオープニングトークのなんかあのテーマがね、何個かあるんですけども、トランプ大統領爆弾、爆弾、
はい、
爆弾とか誰の趣味ですか？弘中さんの趣味でしょ、この言葉選び。
だ
爆弾とか聞いた？
爆弾って何？うん、
爆弾って何すか大体。
これ送られてきた通りにそのまま
あ、これ視聴者さんから
ちゃんと。そうかそうか
そうか。で次が、小林里乃さんが結婚と。
はいはいはい、
はい、で黒原新メンバー女性の結果について、
はい、富木さんこれ全部読み上げるつもりな？
いやお前ちゃんとしようと思ってた矢先に、うん、それ言われた俺もただ単純にアホな人みたいな。
ちょ待って、だってシャープ20もこれで
いくんじゃん。いやそうやで、だからこのあと2つぐらい言って止めようかなって思ってたのに。
あ、そうなんや。あ、びっくりしたびっくりした。ちょもう片っ端から行こうや。トランプ大統領爆誕、トムさんが言及してましたね。
そうですよね、なんかツイッターであんな、うん、いきなりあんな政治的なツイートをね、うん、あの僕らあれの翌日がヘブンズドアやって
るな、
あのツイートので、ジロー君がトムさんめっちゃなんか政治的言及してはったけどつって、で俺もさすがに目に留まったから、うん、なんかよくあんまり政治の話とかってしてはいけないみたいな、政治と宗教の話はすんなみたいな話あるじゃないですか。そうからねえ、どうなんていう、え、あれ結局俺なんか長くて読んでへんやけど、うん、どういうことが書いてあった
の？だからみんなが言うほどトランプ別に悪いやつちゃうんちゃうかみたいなこと書いてたと思う。
ほんまにクラスの嫌われ者のさの子をかばう担任みたいなこと、そんな内容やった？
そんな感じ
だった。長々と、
まあ、みんなが言うほどその分かってないやろみたいなことは書いてたね。トランプ大統領になってそれは悪い面もあるけどいい面もあるやろうみたいな、読み取った結果ねみたいなことは書いてた。
もうまるで知り合いかのような、う
ん、でヒラリーに対してはちょっと僕不信感あったよみたいな書いてた。
いやもう完全にさ、うん、もうどっちか寄りやで俺みたいな感じやん。もうややこしいわ。もう
ややこしいな。
で何が一番面白かったって、それを日本語で書いてはったっていうことが一番俺、うん、笑いどころでしたよね。
でイギリス人が書いた。
関係ないよ。
そうそう、アメリカ関係ないやんって。
ほんまに、うん、ほんまにそうやな、うん、で実際に、もう実際ほんまに、名前忘れた、辻田さん。辻田さんはどう思いました？俺でも言うてもトランプにならんと思ってたから。
いやこれ多分ほとんどの人がならんと思ったんですよね、
まあ、世間的に。
お前どう思ってた？
いや、なるって思ってる人の方が圧倒的に少なかったやろうし、俺もそんな、なんやろう、っていうかそもそも考えられへんや、日本から、うん、日本人からすると政治したことない、うん、政治家やったことないで、不祥事というか、まあいろんな、なんかね、アダルティーなやつ出てたとか、
あ、そう
バレたりしますやんね、うん、なんか奥さんとどうのこうのとかバレた、いろいろバレて週刊誌とか叩かれて、でやっぱ海外行って芸能人が発言するやん、誰だ、まあ、有名どころもいっぱいいたし、なんかちょっとその差別的用語も多いから嫌やって芸能人があんだけ言ってもこうなるって、だからトランプって逆にすごすぎひんと思って。
いやだからそれがいわゆるカリスマ力なんでしょうね。いやだからなんつか結局あれ最後らへんヒラリーがやらかしてもうてるんですよね。
そうな
ん、なんかメール問題とか詳しくは
よ、ワッタハツの問題が突然、うん、投票のもう直前になってもう一回出てきたんで、
でそれが意外にえげつない内容やったっていうことですよね、ま
あ、
確か
に。でも比べると全然そんなあれやと思うで。
いやだから多分アメリカ国民からしたらその結局ヒラリーもこんだけ言っててその政治の世界にズブズブなんやっていうか、その黒いその全然市民とはかけ離れてる政治の世界の人間やっていうのが多分最後の最後に出ちゃって、だからなんかなんやろ、政治と全く関係ないっていうのが逆にそれが多分最後一手にな
んか
強みにね、
正義の味方じゃないじゃないですか、うん、トランプって、うん、でなんか悪の敵感はあったよね、うん、そういうなんかヒラリーとこうなってる時に、うん、なんか
いや俺でも多分本人も 当選する思たわらへんかったんちゃうかなって。
いやでもある程度作戦というかあったと思うけどね。それ要所要所抑えたんですよね、めっちゃ大事な、うん、っていうのもなんかそのやっぱ白人黒人の問題とかもあるやん、でオバマ大統領になって次ヒラリー女の人はって思う、やっぱそのアメリカ住んでる人も多いらしくて、うん、俺マイケル・ムーア監督の言葉しか知らんねん
またマイケル・ムーアも偏っとんねん、むちゃくちゃ偏っとんねん、
ど
っ
ちの言葉しか知らんねんけど、
左寄りやねあの人
それをトランプはうまいことやったと、だそこの票をがっつりいったんがヒラリー流さへんかったんがでかい。
ほんまになりたかったんかな、いやなんかお前やったかな、なんか言うてた、そう周りが強力すぎたって、
あ
取り巻きが
優秀な人
すごい優秀やったらしくて、でなんかまあ、俺もそのネットの写真とか、うん、テレビ の静止画みたいなのしか見てないけど、なんかもうすげえシュンとしてはんの ね、トランプ大統領そう、ね、そう嬉しくなさそうな本人は、だから本人はもうほんま多分ビジネスマンやから、だからネットにもなんかちらほら書いてあるけど、ああそうなんかもって俺も納得しちゃったんやけど、いわゆる売名行為的な感じである程度まで行って目立てりゃええわみたいな程度でやのに、思いのほか盛り上がって担がれてて、しかも最後当選までしてもうてシュンっていう流れなんかなっていう風に思ってんねんけど、
これだからマイケル・ムーア曰く
お父さんかな、
なんかトランプ派よりも反ヒラリー派が多かったっていうのが勝ちのあれらしいですね。
なるほどね、
うん、反ヒラリー派がもうみんなトランプに入れたから勝ったと、
うん、だからまあまあまあまああんまりねこうバツンと言うてまうのも何が正しいのかもわからんし、言うてもうたらええのかどうかわからんけど、まあだから日本のあの時と一緒ですよね、だからその民主党に一回政権が、うん、流れた時のちょっと投票する人がいい日からちょっとこっち行ってみましょうか、ちょっとそれな危なない、
危ない、
でしかもその写真だけとか見てたら本人が喜んでないっぽい雰囲気
いや分からんか分からんけど
分からんけど分からんけ ど、うん、全然ちゃうねんテレビで見てた、
なんかどうしようかなみたいな感じ、
そうどないしようっていう、なんかもういろいろ言うてもうたでみたいな、なんかね、拳を振り上げたやつもう振り下ろされへんわみたいな雰囲気が漂ってるから、ちょっとほんまどうなんのかね。
ただやっぱ日本にも影響があるんじゃないかっていろんなこと言われてますよね、トランプ大統領になったから。日米問題云々もそうやし、
そう、ね、
難しいことは分からへんけど、
まあね、まあ、勝手にやっといてくださいという話です。で勝手にやっとけといえば、
はい、
リノさんが結婚されたと。
あうまいことだからわお上手やわ勝手にやっとけといえば何それ
ひどい話
そうですよ、リノさんが結婚されたと、うん、
まあ、さらっという報告やったね、ブログでは。
ブログ読んだ？
読んだ。
お
ほんまに100も200文字ぐらい、200文字もないか、100文字ぐらいキュッてなってて、これからもよろしくねみたいな感じだった。すげえカジュアルな結婚報告。
これ言うてええんかな、なんかその今日リノさんあったやん、うん、やっぱりなんかその発表後から結構ね、うん、あの攻めくを受けてるらしいですよ
女性ファン、
ね、やっぱでも女性ファン多いからねリノさん。
いやまあね男前ですからね。いやでもまああの人もええ年やん、35かなんかでしょ、僕の2個上かなんかなんで、いや結婚して攻められる意味が俺にはよく
なんかなんて言ったらいいの、まあ、気持ちの持っていきようがなかったというか、それこそほんま福山ロスみたいな感じやと思うよ。別に関係ないで、福山が結婚しようが、別に、ね、誰と寝てようが、自分にはほんま関係ないけど、福山が誰かと寝てるところをやっぱ想像したくなかったっていうことで、
いやもう超自分勝手やで。でも普通に冷静に考えてやで、35であくまで男前でシュッとしてて、でまあややこしい商売やけど、なんか どう説明していいかわからん職業やけど、まあちゃんと仕事してはるわけじゃないですか、うん、女がいい日わけないやんって思わへん、普通に冷静に考えたら、あの人のそのスペックから考えたら、
でもっと言ったらで、うん、根本恋愛期しとかないやん俺ら、
ね、う
ん、だからそこは自由というか、
うん、
うん、
いやでもどう、ちょっとでもすごいですね。え今までジャンバリで、恵美子さんはでもそれでやめはっ それ言うでいいんかな、うん、うん、そうだね。だからその恵美子さんはそれであの結婚されて、まあ、今までは結婚イコール辞めるみたいな女の人ばっかりやったからね、うん、
でも俺それは逆に違うと思うよ。じゃあアイドル歌ってて結婚して辞めるっておかしない？
あ、でもでもあの昔のアイドルってそうでしたよね、うん、多分ほんまに
別に結婚言わんと辞めたらよくない？
あ、そう、そういう意味で、うん、いや説明
できる、最後までアイドルでおらんねやと思ってい
や説明できひんのちゃう？それはだってさ仕事の本数とかもそらみんな知ってはるわけやんか、
大体。いや、わかるけど、
それで前月までガンガンに仕事入ってたのに突然要はまあ前兆があるわけじゃないですか、うん、何も言わずに辞めようと思ったら仕事の本数がこうキューと絞られ て,
てでも別に結婚じゃない子であの違う仕事に就きたいから辞めてる子もいるやん。で、あのやりたいことがあるんで辞めようって言ってる人もいるわけやから、別に俺それでええんちゃうんって思うねんけど、そもそも。
ああ、でもそう言われたらめっちゃそう思う、う
ん、俺が多分めっちゃそのアイドルの人好きですごい応援してます、来店とかめっちゃ行ってますってなってたら、辞めるときに結婚してとかなんか言われたらすげえ冷める気がする。
ああ
、別に言わんでええやんって、辞めんやったら。
でもな、俺ねその芸能人でもいつも言うけど、うん、ファンっていいひんのよ。ファンっていいんというか、その俺がこの人大好きっていう人おらんから感覚が分からんのですけど、その女の芸能人の人でも綺麗やなとかって思うことあるけど、男女と女として見てはるってことですか？
いや多分ね、
異性として
アイドルってそもそも俺はそう現実から離れるべきやと思うのよ、
うんうんうん、
だからなんか昔だったらトイレ行かへんじゃないですけど、うん、そんなんとかもあった、うん、だからそんな話せえへんみたいなねとかのレベルやのに、うん、結婚するからやめますってなんかすげえいきなり現実に戻ってきた感というか、自分がどうこうじゃないけど、なんかやっぱいきなり最後は人間なんか夢あった
り、あ、なるほどね、そのいわゆるファンタジーっぽさ最後まで持っとけよ的な、
うん、でしたらなんかこの子やめたからこっちの子好きになったわっていうこともあり得ると思うねんけど、
あ、なるほどな、
一気に冷めると思うねんな何もかも。
ああ
、そうですかみたいな。
ああ、なるほどね、うん、でもやっぱり本人は言いたなるんじゃない？
やめるときに言いたい。じゃあもし、うん、そのまあないけど、まあ、結婚したらやめなあかんと、うん、でまあいずれ結婚してやめるときに結婚したからやめます言いたい。いや結婚するんでとか言う必要あります？
まあ嘘をつきたくないとか。
ああ、それはあるんちゃう。
別のことやりますって嘘じゃないじゃないです
か主婦業にと、うん、
まあそうなんかな。いやでもお前の言ってることすげえ納得はいく、納得はいくけども、その本人の心の持ちようなんでしょうね。そのずっとその先こう新たな人生を歩むことは間違いないやん。そこでそのもう言うたら第一歩目が嘘から始まるわけっていう、うん、そこに思うところがあるのは、まあそこまで深く考えたことないからね。俺はどっちか言うたらその言いたいか言いたくないかじゃなくて、パッて反射的に言うても、
あ、
単純に何も悪びれる必要もないと思ってるし、多分深く考えんとピャンって言うてまう気はしますね、うん、まあでもその結果がその悲しむファンが出たっていう、そこに繋がってるからね。リノさん何ちょっと笑ってるんですか、何ハマらないんですか。
すごいなと思って、ファンのその思いは
すごいな。いや、だから異性として見てはる人が結構いらっしゃるっていうことですね、
まあ、芸能人とはまたちょっとちゃうっていう感じ
な。いやでもっていうだろ、芸能人に対しても異性と思って完全に見てはる人もいるっていうことなんですかね。そのアイドルにほんまに
恋に落ちたりとか、地下アイドルとかに応援しに行ってる人とかは握手とかもして喋る時間も絶対あるやろうから、うん、近しいもんがあるじゃないですか。
あ、
どっかで何かしらみたいな。
あ、もう恋心を抱く、
近いやん、ほんで存在が、うん、隣で受けたりするやん、うん、がっつり喋れるから、だもっとこう深くなっていくんじゃない、好き好きが。
だからファンっていうかもう片思いよねになっていくんかね、分からんけど。
いうことか。でもそうか。でもやっ、
でもだから俺リノさんの結婚で泣いてる子は、だから俺は別にその恋心というよりかはなんかファンタジーじゃなくなった感みたいなのに俺は悲しんでる
なんかな、
うんねんけど なんかな。
え、俺はガチでガチやと思う。
あ、
え、ファンタジーじゃなくなって、やっぱそんな心オフってなる？
いや、うん、いや俺は正直別に。
じゃあだってさ、うん、お前の大好きなハリーポッターよ、
うん、
なあ、うん、ハリーポッターの主人公あの人なんとかラドクリフ、
うん、ダニエルね、
ダニエルラドクリフ、 まあ、ハリーポッターだけ見てたら、うん、なんとかペカローニャみたいな言うとるやん、こうやってベベベベベってこうやってやってあるやん。でも一歩外出てなんか例えばワイドショーとかやったらこうすげえ小汚いおっさんやひげ生やして暴走
な、もうな、
ファンタジーじゃないやん、
じゃないじゃないじゃない、そこは
やけども、あーってなる。
いや、
ハリーポッターのラドクリフから俺ファンに入ってでも現実見てもうだーって、
うん、なんやろな、うん、でも確かにならんな、それ
やろ
う、
うん、うん、どうなんでしょうねこれは。でもやから、うん、俺なんかはもうその優子をずーっと言うてるからもう、うんうん、別に何の問題もないしで、ね、なんや言うたらたまにありますよ、うん、あのなんか差し入れとかにこう連絡先みたいなの書いてあって、うん、あの優子に飽きたら連絡くださいとか
ね、ネタっぽいな。
ほんま、ほんまに、ほんまに 85% つつ持たせやろってようなやつとかたまにあるから、だから全然問題ないんですけど、だから今後ね、だからどうしていくかですよね。
どういうこと？
じゃあだからこういう風に結婚しましたってパーツーンって言わはった人もいる、うん、ね、だからその今他は全員独身じゃないですか、
はいはいはい、
ね、ね、彼女がいるのかどうかも分からん状態じゃないですか、でしょ、次結婚するって出た人がどう、その
あ
次のやつバリムッカイね、だから、うん、いやでもなんか俺これも分かんのよ、ほんまに急に見えへんパンチ食らったみたいなもあるんやろうなって、うん、いやいいんやったらいるで言うといてくれりゃみたいな、
そうやね、
うん、公表してなかったっけ、
してないですよ、
あ
そうそうそう、
だファンからするとやっぱり
何遍ありましたか、我々グリードとかでもね、その僕ら
散々言うたね、
そう僕らもう言うたらもう半年前ぐらいからそれもうするっていうのはなんとなく知ってたし、うん、聞いてたし、で彼女いらっしゃるっていうのも、うん、ずっと知ってたし、だけど僕らこんな性格じゃないですか、やっぱカメラ回ってるところで不意にねいじりたくなるじゃないですか、
何でも言っちゃえってね、
どれだけカットされたかそれだけ繋いだら多分6時間の
あるあるある
動画ぐらいになるんちゃうかなっていうぐらい、
いやほんまクラッシュしてくるもんな、
ほんまに全力でクラッシュやったからね、もうほんまにもうロボットみたいな顔してずっとこうやってい
やほんまにディレクターの方見て
よ、真顔でこうやってずっとはい、まあ、次結婚する人楽しみですね、
そうやね、うん、まあほんま言ってもみんながいい年やから、
うん、いやでもさ、うん、それ言っちゃったら怖ない、その例えばさ、うん、お前、うん、お前はもう言うべきじゃない派やろ、
俺は言わんでええと思う、
言わんでええ派ってもうはっきり公表しちゃうわけじゃないですか、うん、となったら中にはおるわけですよ、あいつ妻子持ちなんちゃう、いやそうだってきますよね、う
ん、確かにね、
すでにおるんちゃうみたいな、
俺が結婚したら言うわじゃあ、うん、
たくさんあたりおってもおかしない雰囲気は出てるけどね、
でも俺これに関していや彼女おるんやったら言えっていうのは意味不明すぎると思う、え、じゃあ別れたら報告せなあかんのって思うの、
まあでも言い方あるんです、まあね、だから黒バラの難しいところですよね、俺なんか例えば別れたら別れたらもうネタになるから、
ああネタになるね、うん、なんでまあかわいいよ、いやでも優子言うてるから
ネタにはなるよ、ただその時、うん、どんなお笑いしてでも俺の心は大雨で泣いてるっていうことは覚えといてな、
そうやね、
後ろ君別れへんけど、うんうん、もし別れたらひょっとしたらでもほんまにでもこれ分からんもんな、
だって分からんて、
みんなは優子そのほとんど結構見たことあるから実在してると思うけど、中には優子が架空の人物やね、
優子
思ってる人も多分やるやろう
し、バーチャル説ね、優子バーチャル説、
優子バーチャル説もうありうるしね、ひょっとしたらだって見てくれてる人らとか聞いてくれてる人らからしたら、うん、もうすでにひょっとしたらもうとっくの昔に別れてるのに、
ずるずる引
っ張る、ずるずるそれネタとしてこう、うん、うまいことなんかやってるみたいに思ってはる人も、
そんな風に考えてへんって、いや多分普通に多分優子とまだ仲良しなんやとしか思ってない、33、4とかなってきたらほんま半年で別れるとかないやん、いや付き合ってそんななんか高校生みたいな恋愛せえへんやん、1年2年とか付き合うやん、
そらそうやな、いやでもこれは面白い動きやと思いますよ、ジャンパリ的にも、
うん、
うん、ほんま次が気になる、はい、ということでじゃあ、もう一個ぐらいいけますか、
うん、あ 指示には従おう、うん、
指示を出してください。
じゃあディスカッション、
ディスカッション、はい、じゃあ次郎さんから呼んでください。
はい、塩さんから。お、初めてのお便りです。
初めてです。
ジロキチさん、辻中さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただきます。
ありがとうございます。
今回していただきたいディスカッションテーマなのですが、ジャグラー vs 花花です。
はい、
僕は花花シリーズが大好きなのですが、友人などはジャグラーの方が面白いと言っています。うん、ジロキチ名盤の皆さんはどっち派ですか？それぞれの派閥に分かれてどっちがより面白いかを議論繰り広げてくださいということです。
いや、
じゃあそもそもの話していい？
ディベート制っていうことですか、これは。その心と違ってもどっちかに分かれてやれって言うては
るのか。いつも通り、まあ、好きな方を言ってもらったりです
けど、俺好きなのはジャグラーですよ。
じゃあ花花なんてないもん。
まあ関西はね、うん、ないもんね。でもまあ日向君、
ジャグラー花花花。
ああ
、いいですね。
辻さんは
ジャグラーしか売ったことないよね。置いてないから関西は。
置いてるけどね。
そんなに
置いてないわ。
置いてないわ。BR で調べましょうか。
言い切るわ。
そんなに置いてない。
うん。ジャグラー。
ちょっと花々の方がおもろい理由ちょっと聞かせてください。うん、僕これもジャグラー VS 花々も決着してると思ってるんで。だからもっと言ったら先告知 VS 後告知の話じゃないですか。だからこれはもはや決着してると思ってんのよ。
うん、難しいこと言うな。
じゃあ俺のもうちょっと持論言っていい？
ないよ。ジローがジローを言う。すげえスルーするやん。
じゃあもう言いたいんよ、
はい、
先告知ってボタン押す意味ある？
そこが違うんすよ。
じゃあ分かる、分かるんですよ。リーチ目、
まずは一発
リーチ目とか子役とかもあんの分かんのよ。でも大半は無駄になる。これが俺やっぱ納得いかんのよね。でジャグラーに関しては先に光ることもあるし、で後に光ることもあると、うん、で、まあ、チェリーうんぬんとかもあるし、第二停止で確定することもある、うん、で第一停止中段チェリーが止まることもあれば、第二停止でそのチェリーがずれて確定することもあるで、第三停止で最後まで分からへん。だからジャグラーって無駄ないんよ。
なるほどね。
最初から最後まで面白いし、だからあんなに第三停止のボタンなんか銀色のメッキ剥がれたりしてんのよ。
あ、そうやな、
うん、あれはもうやっぱジャグラー唯一の楽しみ方、唯一じゃないな、ジャグラーのなんか楽しみ方の一つとして素晴らしいなと思うね。
あ、無駄がないと言われる、ね。はい、じゃあ先行二郎さんがそれやったんで、はい、あの高校弘中さん。
まず花々今、はい、無駄がもうレバーで光らなかったら全部無駄っていうのがもうそもそもちょっと残念な考え方です。
はいはいはい、
レバー叩きます、はい、もうその瞬間にしか光らないわけですよ。でももう光らなかったら次のレバーに向かってもゲームは始まってて、常に次への期待感がずっと来るわけですよね。わかります。
ちょっと待って、ちょっと待ってな。あのジロー割と理路整然とあのジャグラーというものの、うん、あの性質を全部述べてくれたじゃないですか。今あんたの気持ちや、ね、助走期間みたいな話してそういう話じゃないで、ね、今
難しいっすよ。ハナハナの面白さを説明する。
いやでもそれはわかるわ。俺も先告知は、うんうん、光らんかったら確かに無駄感がすごい、
うん、もちろんリーチ目出ることはあるけど、うん、でそんなんを求めてはないというか、うん、でほんでリーチ目出たから嬉しいってなるけど、じゃなるけどなんかちょっとちゃうそれやったら光れやって、
うん、
なんのよ。だからなんかやっぱ納得いかん部分がある。
なるほど。
で気持ちは分かるんですよ。先告知のあの先告知ってレバーがこうあったらこう、ま、こう叩くじゃんレバーって、うん、これが10やとしたら1で光りますやん。
分かる分かる分かる。
叩き切る前に光るから、あれとかが素晴らしいのは分かる。その感度の良さというか、うん、けどもやっぱその弱点がでかすぎる、
うん、無駄ゲームみたいな。いやでもそれを勝るほど気持ちいいんですよね。
いろいろ整理してちょっと、ま、もうごめんなさい、さっき邪魔しちゃったから。邪魔せんとちょっとほんまプレゼンお願いします。
待ってくださいよ。まずああいう光り物って、
はい、
こう目に刺さり方がやっぱ一番大事だと思う。
はい、
ジャグラーってこう左にしかない。
まあまあまあいいわ、まあ、
まあ真ん中にもあるし、うん、しかも当たったら消えるんですよランプが。
あ、
一番気持ちいいランプが光って当たったってなって7揃えたらジャグラーランプ消えちゃうんですよ。
そこに関してちょっと一つ僕も思うんですけど、うん、 あれ当たり中に消えるがゆえにまた唯一無二の光になってるって、
ね、
そうそうそうそう、うん、ほんまに成立したゲームでしか見れへんっていう、うんうん、プレミア感。
当たってる最中はピカピカしてほしいんですよ。
で、あのもっと言ったらもっと言ったらで、うん、第三停止をねじるっていうこの行為がいかにおもろいか、うん、自分のタイミングで光らせられるって、あ光れって思いながらレバー叩くんと光るぞっていう気持ちで指離すのも全然違うんですよ。
そうですよね。だからその昨日ね、うん、僕らがむしゃらやったんですけど、うん、ハッピーを打ってるこいつの姿を見てて、うん、まあ僕なんかまあそこまでジャグラーむちゃくちゃ打ち込んでるかとか、まああんまり自分で楽しさそう探したりする人じゃないんであれなんですけども、まあこの人が打ってるの見ててパッパッパってチェリーが成立したと。でめっちゃねじんのかなと思ってまあねじっとったんですね。で僕の感覚からしたらねじったらパッてそれでつくか否かやけど、でパッて離して光らへんかって、えこいつ別にそんなねじったのにああみたいにならへんねやと思ったらこいつがやりよったんがパッてこっち外しよってレバー押さえとって、はい、そうそうああって思ってなるほどって、いやからあれ当たってたらそのレバー外して戻った時にペカーンっていかるんやろ、素晴らしいって思いましたこれは素晴らしいって思
って光ってないのに楽しいってすごくない
、うん、あーってえでもすげえ納得ちゃいます。そうなんですよ、こっちでネジネジしてこっちは多分二郎なりのおまじないみたいなのやったんですねそうで見てる、そういやからもうなんか衝撃でめちゃかっこええみたいになって、うん、こっちでそうやわーってなって、なるほどなるほどっていう、どうぞ
いやでも花々も、まあ、リーチ目とか確定ベルとか、まあ、確定薬がありますから、それ引いたら次のゲーム、まあ、100% ビッグですよ。
うーん、
100%ビッグの状態で花光ってないんで、もう目をめっちゃこう花のランプに近づけてカチッってやるとうわーって目にかかるそれが気持ちよくて、
でもそれ言ったらジャグラーもさ、うん、中段チェリーとか
あるある。だから俺もう言っていい、ちょっともうごめんやけど
じゃあでもそうやね、今の話聞いたら、うん、後告知気持ちいいみたいな話になってませんか、ちょっと大丈夫ですか。
だからもうジャグラーの話はねんけどごめんやけどジャグラーと戦いたいんやったらオキドキ連れてこいって思うよ。
あ
オキドキはあれは中毒性のあるっていうのは分かる、うん、天国上がったらあんなに光倒すでないと思ってたけど光る裏切りとか、うん、あれはすごいと思う、うん、
それは思う、ね、う
ん、だからごめん花々じゃ相手ならんかなって思ったかな、うん、ジャグラーに対しては。
そうなんよ、多分ね後告知と先告知の性能、うんで今ほんま二郎が言ったことで完結してるんですね。先告知って無駄が多いと、まあそうじゃないっておっしゃるのも分かるんですけど、そう気持ちの面でね楽しみ方やから。でも多分そう動作に関しては確かに無駄やん、光らんかったらもうこの動作が絶対にやけど、だから先告知は絶対にやから4号機の時とかね多分そうやったんよ南国育ちとかそうやから何ゲーム以内に当たることが確定してるみたいなゲーム性には多分持ってこいなんですね。
ってこいやね、
無駄にならんから。だからそうなったらその弘中さんのそのね、うん、このボタン3つを押す時のホップステップジャンプがより増幅されていくのはすげえ理解できるんですけど、このことノーマルタイプに関しては青天やしいつアタックかわからんのんで、それを永遠にやらされるっていうのが、
いやでもキングハナハナとか多分リセットモーニングあると思って
るちょっと一応聞いときますか。
一応ちょっとだけほな時間あげます。
かつてキングハナハナとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
キングハナハナに関しては僕の中ですよ、絶対同じ確率で抽選しないんですよ常に、
はいはいはいはい、
絶対に天国があるんですよ。
ほうほうほう、
ジャグラーにはちょっとそれがちょっとないんですよね。
いやでも割とジャグレンとか
よう言わ
はる、あれはあくまでも実力で連鎖するだけ
パワープレイ、
パワープレイ、
はい、
ちょっと花浜はちょっとシステムになんかあるんじゃないかな離れんが仕組まれた離れんがあるんですよ
で多分ジャグラーで100ゲーム以内にビッグだけで8連とかっていうのを多分2日間ぐらいあったら連続じゃなくてもありますよジャグラーにも仕組まれたシステムがありますよ仕組まれたテーブルがありますよとかって。
まあでも出玉で言ったら花々の勝ち。
ああそれはね、 出玉性能とかは多分花々の方が上なんやね、
うん、じゃあいやペイアウトが高いっていう言い方にしてください。
ペイアウト、
俺これに関しても俺ジャグラー負けてない理論唱えていい。
ああはいはい、
花々スイカこぼすからね 100%スイカこぼさんやつおるかってじゃあ連れてきてくれってそこまでのプロの打ち手を連れてきてやっと花々の勝ちですって言ってくれと思う、
まあ、確かにスイカはちょっと弱点。
いやスイカはあれはほんまにサイドランプ光るべき通常時もじゃないとホールに有利すぎるわ。あの15枚はでかい、
うん、あそうか15枚なんか
でかい、
でかい、
だからそこで機械割りだいぶ落ちて
るいやほんまに 2% ぐらい落ちてるって絶対ようこぼすいてた。
あでもあんなも拾えへんわな
気づかん
とき
あるって
ずっとババババンババンって押すでしょ、うん、
それこそだって捨て遊戯って言ってるぐらいでいいから、
そこでスイカがパッときたときに、うん、まあ、リーチ目出たりして、お次光るやんみたいなでスイカこぼしてたら光らない
そう、それやね
そうなんで、こぼしてるか取ったか分かんない、リーチ目か分かんない状態で光らない、でもリプレイ、うん、あ次光るかものレバーが楽しいんですよ。
あーでも前なんか孝太郎が言ってた、そこはでもなんか分からんでもない、何かが成立して、そうスイカこぼしたら同じこと、その何やろ、そのリーチ目なんかスイカか分からんってなって、で次ゲームリプレイとかで3ゲームぐらいこれ引っ張られたら、うん、もうみたいなの言うとったん
で、あの3ゲーム無駄にして、あの1枚メダル失ってでペイアウトが高いですって何の話をしとんねんっちゅう話っすようちのジャグラーからするとね
いやでもまあこれは俺はジャグラーなんちゃうかなって思うんですけどね。ちなみにじゃ あの辻田さんはジャグラージ
ャグラーやね、やっぱりあと告知、うん、楽しい最近あれやろ、花々の方もちょっと後告知入れたり、
あなんかちょくちょくあるんですよね、
ちょっとだから寄ってきてるんちゃうかな
寄せてきとるなと、
うん、なんか今日髪型変ですね、はい、じゃあまあとりあえず次行きましょうか、はい、もうこれは結論は出ないですからね、うん、正直な話、
ね、まあ一生戦うべき相手やね、
はい、まあいいと思うよ、いろんなんがあってね。とりあえずじゃあお次リュックさん、こちらも初、
おお、ありがとうございます。
行々しいタイトル名ですね。呪い、次郎さん、留吉さん、弘中さん、辻田さん、こんにちは。もし今後の人生で一種類のジャンル、和食や中華などの食事しかできなくなる呪いがかかったとしたら何を選びますか。もし呪いを被って、他の種類の料理を食べてしまったらその瞬間地獄へ落ちます。また洋食は西洋料理全般を範囲に含めてちょっとずるいのでなしでお願いします。ちなみに私はパスタとピザがあれば生きていけるのでイタリア料理を選びます。なるほどなと思うような誰もが納得する結論をお願いしますと。洋食を抜いた、食事
一生
一生、
あーじゃあ俺あれやな、あの何を選んでも最後死ぬ間際にハンバーグ食うたるわなんか分からんけど、
おお、う
ん、
まあまあそれはええわなんやろな、俺は中華、
和じゃない、
和、
これでも和 vs 中華じゃないですか、以外いる、
あだからこの人はイタリア料理やって、
うんうん、ないないない、いる、
インド、あインド料理
は、インド料理でもな、インド料理毎日は食えんな、韓国料理とかは
じゃあいい加減にしてくれ、ちょっともうおもろ思って言うてるやんお前体操、
カレーはお好きやから、
じゃあカレーが好きやからインド料理行くんすか一生カレーしか食わへんのっすよ。
いやでもインド人もそうじゃない、カレーしか食ってないんじゃない、
じゃあ最初からカレーしかないんとあの選べる中でカレー選んでもうてそれを一生食い続けなあかんのとえらい違いっすよ。
いやいやでもまあカレーで俺はカレーでいいから
でもインド料理、
インド料理カレー好きやから、
えインドのカレーでいいんすか、
インドのカレー
別にタイ料理選んでもタイカレーある
んですよ。ああじゃあタイ料理タイカレーの
好きやわ
タイ料理、
あタイ料理いいね、
タイ料理、ああでもタイ料理ええかも、
タイ料理はやっぱあっさりもしてるし濃いのもあるし、うん、
いやでもこれもう俺後々理由は言うけど中華を選んだ、もうなるほどなって思うと思うわ。やけどさっき言ってタイでしょ、
タイ料理、
土がタイで僕が中華、
俺和やね、
お前は和食、うん、
イタリア、
イタ、嘘でしょ、
そう
ほんまに、
パスタピザ、
ピザ、いやチーズが、
別に和食でもチーズは、
和食チーズはないぞ和食それも創作無国籍料理みたいなになってます、それなしにしようぜ。 うん、あの多分お前が言うてんのナスのチーズ焼きとか多分そんな
やつ。そんなアホな料理ある？
ナスを器にしたグラタンですみたいなやつや、ね。
そうか、イタリア料理しかないか。
あれもスペイン料理とかいいっすよね。
ああ、まあもうほぼイタリアやねあれは。イタリア料理をちょっと地中海的なあれに。お前和でええねんな。
うーん、
え、和家庭料理みたいなのずるいしやめようなそう。家カレーとかね。
え、和食ってじゃあ何厳密に。
だから卵焼きとかあの魚の煮物とか、うん、だからいわゆるそういう系ね。だから
お寿司とかもある。
お寿司とか、そう、ハンバーグは俺はもうアウツでいいと思う。ハンバーグはね。
和食ってでもむずないですか、そのくくり。どこまでいけるんですか、うちの和食。
ポテトフライもノーよ。
焼き肉もダメですよ。
唐揚げは。
唐揚げもあれは俺は中華やと思うぞ。ねえ、唐揚げ中華ですよね、多分。
中華なんかな。
多分。
うどんそばは。
うどんそばはセーフやろ。
和食や
ん
な。
うん。
あと何やろね。
ただ明太マヨうどんみたいなのはノ
ー。釜玉うどんは和食や。
釜玉は和食やね。
あと何やろ。
前から肉じゃがとかね。
おうんうんうん
うん。そう、お鍋もいけるね。
ああいけるね。
お鍋も。
里に出てくる全般はいけるんじゃ。
ハンバーグもいけるしパスタもいけるの。
あ、里にあったっけハンバーグ。
外ありました
ね。殴るぞ。いらんこと言いやがったら。いらんこと言いやがったら殴るぞ。
和食の里っすもんね。あ、でも俺和食かな。
あ、結局。
うん。
え、その理由はじゃあ。
まあお漬物とかそういうのも好きやし、俺野菜好きやん。
まあまあまあまあ、そう
やね。まあ、お肉もめっちゃ好きやけど、やっぱ野菜一番うまい和食でしょ。間違いなく。ちゃう？
フランス料理とか。
フランス料理。
フランス料理の和とか。何？だってドレッシングとかも全部まずいやん。
あいげん。じゃあだからその野菜をステーキみたいにしたりしてくれはるやん。こう焼いたりとか、ね、グリルしたりとかいろいろ。
しかもやっぱ中華もうまいな。野菜だったら。
で、何や言うたらお前多分そのサラダもパッと思い浮かんでるの多分シーザーサラダとか多分。
違う。
シーザーサラダも多分アウトやからね。和食ではないから。
バーニャカウダ
アウトや。アウトやから。全然アウトやからな。
全然どうしよう。カタカナやった。
ほんまに。そうだったらマジでわーって厳密にわーってなるとほんまに戦国時代とか。とか何言うたら戦時中のああいうのとか
昭和初期
の
えどういうこと
ことになるぞって。いやだからもうほんまに目指しとかね、いわしとかお味噌汁とか家庭でってなったら、うん、多分肉とかも焼いたりとか、
うん、いや肉あるやろ。
いやちゃんちゃん
ちょっと待って、和食ってそんな古来の食べ物
いやそうやね。いや豆とかばっかりやで。
違う和食じゃジャンルやのに、えなんでかって時代も巻き戻すんやばない。
じゃでもさお前じゃあさ、うん、肉、
うん、え和食肉で一回調べてみようか、どんなんあるか。
例えば家でその肉食いたいわっつって塩コショウ振りかけて、うん、フライパンで肉焼くって。もうこれ BBQ やからアメリカ。
コショウはないもんな。
そうそうそう、コショウは日本のもんじゃないからね多分。
いやコショウあるやろ。
いや、うん、日本であるけど多分もともとはなかったですよね。
ほんまに
遡んでこういう話は
、ね、え、なんで魚もんの
和食で肉料理って言ったらもう肉うどんとか肉じゃがとか
すき焼きとか。
すき焼きとか。
あ、すき焼きいいやん。
しゃぶしゃぶとか。
しゃぶしゃぶもいい。そうっすね、
まあ、魚が多いねやっぱ和食ってなると、
うん、厳密な肉牛肉使ってるこれ和食ですよっていうのって。
あさりの酒蒸しも和食ね、う
ん、あんまないですね。
新庄揚げとかもあるよ。
まあ、別に打撃は受けへん俺それが食えへん
いやもうもはや唐揚げよねほぼ
もう代用に代替えにしてるやん。
生姜焼きとかも。
ああ、いいですね。
いや俺和食やわ。
和食
竜田揚げ。
ああ、
和食和食完全に和食や。
ああチキン南蛮とかも多分。
ああ、いやチキンとか言ってるけどいいのえいいの、まあ、あれ入ってきたやつやろ。
タルタルソース。
タルタルソースかそうか。
いや和食強ない。
和食
一生やで一生タイ料理食うんすよタイ人でもないくせにええの
スパイシーでいい。
ええの
いやまあちょっとお二人のその意見聞く前にちょっと今度もうまあ口下手なお二人なのでちょっと頭まとめておいてください。僕が中華なのは やはりこう歴史に遡ると、
じゃあもう歴史遡らないわ。
中国と日本っていうのは、うん、やっぱ日本ってその中国から伝来してることが非常に多いじゃないですか。ね、ということは醤油とかもそうじゃないですか。基本中国から何か来てそれをちょっと手加えて日本っぽくしましたみたいな、そういう礎があるわけですよ。ってことは絶対的に味付けは似とるわけですよ。中国と日本でベースはね、やっぱお醤油やったりとかで味付けしてる。で和の部分もちょっとはこうカバーできた上で、やっぱ一緒やん。
一緒よ。
一緒。やっぱちょっとパンチ欲しいって思う時あるやん。なんかこうってなった時に、うん、あ、和の雰囲気も味わいながらこうちょっとインターナショナル感も味わえる唯一無二の存在が俺はこれ中華料理。言ってること分かる？
じゃあ抽象的すぎるわ。例えばじゃあ何？和食の和っぽい中華の料理って言ってみて。
チンジャオロースとか。
和か？
和っていうか、でもなんかあれに似たようなもんっていうか、なんか別にあれに、だから言うたら、うん、日本の食卓に平気で並ぶやん。チンジャオロースとかって晩ご飯とかで、何や言うたらチンジャオロース定食とかでも白いご飯味噌汁でも合うやん、うんうん、ってことはそれはベースは和食にだいぶ近いってことやと俺は思うの。
じゃああれやん、なんやろ風邪ひいて2日寝込んで開けて食うやつとかがないやん。
おかゆあるやん、中華はよ。
じゃあなんやろ、なんかそれこそ和食なんて山盛りあるやん。胃腸に優しい系とか言い出した煮物とかもそうやしさ、うん、で魚焼いて食うたりとか一生やで、ほんまに。
いや俺だってでもここまでの人生でその体調悪い時は俺絶対にマクドめっちゃ食うし。
じゃあ嘘つけ。
逆に、いやほんまやねん、ほんまやねん。俺熱出たら食欲が増進されるんですよ、ほんまに。暴飲暴食になって、で治ってからも俺ほんまに体調崩すよ、食欲が減らへんの。だからそのお腹に優しいやつとか俺あんま食べたことないから。
中華飯酔わないですかこれ。中華、
え、中華強ないっすか。え、ラーメンも食えんやで。うん、夏暑なったら冷麺も食えるし、で餃子もあるし、でお前の大好きな唐揚げもあるし。
でも竜田揚げあるもん、うち。
いや竜田揚げと唐揚げは違いますよ。で何や言うたら中華も、うん、なんか似たようなあるって探した竜田揚げみたいな。
じゃあるけど、
じゃあ何やろな、種類が尋常じゃないでしょ中華料理って。
まあ
ね
まあね、デザートもいろいろあります、
ね。デザートも、うん、そデザートあなたおまんじゅうしかないですよ。
じゃあおまんじゅうしか
なくはない。おまんじゅうと羊羹ぐらいしかないですよ。
なくはないよ。大福とかもあるからね。
似とるわ。
フルーツ大福いけるから。果物入れるから。
じゃあでも果物がお前パイナップルとかやったらもう却下やからな。
え、ちょっと待って、食材まで言うの。
もうちょっと、
え、じゃあ やりすぎちゃうか。和食に厳しないか。左か。左か。
え、ちょっとでもなんか
和食に厳しない。
大福の中身にパイナップルとか入ってた、それは和菓子って思います？
和菓子屋さんで出てきた和菓子でしょ。
ちょっとでも現代寄りや。
そうそうそう、ほら。
ちょ時代関係ない今やもん。え、なんだ、じゃあ犬とか食えよ中華。
中華は食わへんよね犬は。
食うとこもある。
食うとこもある。
犬食うよ。
別に俺は食わへんかったらいいだけや
ん。なんで時代とか言うねん、いきなり。厳しいやろ和食に。
じゃあそろそろ、じゃあ二人、そうやな、タイが一番ぶっ飛んでるか。
うん、タイ平凡いね、うん、
で、イタリア料理ですか。
まずパスタ、多種多様なパスタ。麺の
多種多様か、うん、
めちゃめちゃ多様。
いや5種類ぐらいしかないです多分。大きく分けたら、
大きく分けたらほんまに、うん、多分そうよ。え、言うよ、多分3種類、俺3種類は思ってる。オイル系とトマト系とクリーム系、うん、
いや、あのパスタの麺の形とかめっちゃいろいろあるじゃないですか。
え、でも味は3種類ぐらいしかなくないですか。
確かに大きく分けたら3つか。
大きく分けたら3つやろ。
まあそこはちょっと料理人の腕です
はいはいはい。
でまあちゃんとそういう鶏肉系とか揚げたやつとかもあるし。
おう、イタリア料理にありましたっけ。
あるある、まあフリットとか。
ああ、フリットとか。
いやでもあれ
フリットってイタリア
か。あれイギリス料理とかちゃうんすか、フリットとか。
フリットってイタリアンじゃない気すんねんけど。
そのカプリチョーザとかに置いてあるだけちゃいます。
あとチョリソーとか。
いやあれもドイツとかちゃう
やつでしょ。
いやでもトマト、モッツァレラチーズとトマトとか、
うん、まあそれは
ね、カプレーゼね。
あとあれが、まあ、パンも食べれますしね。
もうまあまあまあまあ、うん、
パンも食べれるし。
そうか、弘中さんご飯よりパン派か、うん、なんか前言ってましたね。
であとドルチェ、ティラミスとかデザート充実してます。ジェラートとかね、そういう現代風な。
え、でもティラミスとかってイタリアのもんなん。 なんかフランス起源のデザートとか多そうじゃない、うん、そうケーキとか、うん、
てか思ってる以上にフランスとイタリアとかあの辺のポルトガルとか多分、う
ん、文化がごちゃごちゃになって
で区別ついてないっすよ。
みんな食べてるんでイタリアも食べれるよみたいな。
ちょっと待って、なんか今日弱いな、うん、
今日弱ないですかさっきから。え、イタリア多分俺ほんま後悔すると思うなあ。
いやでもめっちゃうまいピザ。
まだ中華の方が絶対それやったらいい。
いやでもパスタも歴史深いっすよ。
いやそりゃそうやけど、え、ほんまに一緒でいいんすか。
最悪米自分で育ててちょっと
ずるな。ずるいずるい、育てるとかあかんわ。
あかんって。
いやでもリゾットとかあるじゃないですか、
うん、いやもうあんなもん米料理とはもうもはや米食いたい、じゃあリゾット食おうとはならんもんな。なら
んな、買って米食いたいやん。
え、あれとかもイタリア料理ちゃうやろ、ドリアとか多分。
いや
グラタンとかドリアってあれどこ料理なんですか。
イタリアなんじゃない、やっぱり
イタリアなんですか。
イタリアっぽい感じはするね。
イタリアっぽい感じしますよ。
え、でも逆に俺ドリアとかワーな気するな、勝手に日本人が、
うん、あ作った系。え、ちょっと待って、期限たどんのやめへん。どこが。じゃあそんなにしたらラーメン日本やからね。
あーでも、うん、あーまあまあラーメンというものはね、うん、ラーメンという、でもその前にそのいわゆるその、うん、蕎麦があるわけじゃないですか。ね、
期限たどんやったら日本でラーメン食うからね、俺中華そば食うからね。
あ
いいねんな。
でもその使ってる麺は。
じゃあもう、じゃ食材何？
和そば、それで大概で和そば入れますとか言ったら、うん、まあまあまあまあまあまあ。
中華麺高
め。まあまあええよって。う
ん、いやこれでも話むずいな。
むずいな。
やりすぎやわ。
でも一応最後にタイの理由だけ聞いておきますか。
いや俺もやっぱワーやな。
ふざけんな。
刺身食いたい。
ですよね。
あでも刺身な、うん、あなるほどね、はい、ということでまあ、
はい、
俺もやっぱワーなんかなとは思うな。広中さんは
やっぱ結局日本人は
広
中さんもワー
最終的にワーに落ち着くんじゃないですかね、うん、
ただでも俺一番納得いくのはやっぱこいつっすよね、二郎さん。あの前なんか一回このディスカッションのコーナーでやった覚えてませんか、うん、なんか最高の朝食みたいな、
あ
なんか言うてませんでしたっけ、なんか地中海でなんかマドリードかなんかのところで海の見えるところで外出て美味しい空気吸って大海原で海の音聞いて香り嗅いで目の前にはパンっつって。いやいやいや、
俺が求めてるのはちょっとそのロケーションも込みやけど、あの非現実的やん、それはだ現実は和食だよっていう話。
あなるほどね、
そうそうそうそう。
でもやからその今後そういうところに行ってもあなたがそれ選んじゃったら出てくるのはご飯と味噌汁と目指しなんですよ。海の香りとか全部消されてん
じゃん、
味噌汁の匂いで
ブワ
ーって
魚くじってやる。
海ってやってくる。やって
はい、ということで、
はい、
なんか一つ面白いの来てますね、
正面のやつ。
そうそう、これそういえばだいぶ前にあったやつちゃう、うん、それのアンサーが返ってきてるっぽいですね、うん。じゃあジローさん呼んでいただいていいですか、
はい、
恋といえばジロー。
わかりました、恋の伝道師ジローが読ませていただきます、はい、これ前回のお便りから読む。
そうね、ちょっと
前回のお便りはちょっとかいつまんで読みます、うん、ボブさんから、
はい、
はい、これ前回のお便りね、お二人に相談させていただきたいことがありますと。僕は接客業をしているのですが、お客様に対して恋愛感情を持ってしまいました。仕事はお客様と一対一で対応させていただく内容で、お客様とは仕事以上の関係になってしまうと、その後に支障が出てしまうため恋愛感情などの過度の感情は NG とされていますと。で、まあ、社長にも怒られるしけれども、やっぱちょっと好きになってしまった、抑えようと必死でしたが、お会いするたびに葛藤ばかりで困っておりますと。どうしたらいいですかっていう質問に対して、うん、こうバーッと喋ったアンサーが来ております。続恋愛相談ということで、富木さん、二郎さん、弘中さん、辻田さん、こんにちは、うん、Z 以前からずっと拝聴しています。
これだって1年ぐらい前のお便りやろ、うん、多分、うん、
以前恋愛相談にてお客様を好きになってしまったサービス業28歳の男です、
はい、
以前は富木さんより社長にバレないようにうまくやったらええやんとアドバイスをいただきありがとうございました。 その後そのお客様都合が合わなくなりご来店されなくなってしまいました。直接会うことができなくなってしまいせっかくいただいたアドバイスが生きることなく数ヶ月を過ごしていました、うん、ところがつい先日連絡しなければいけないことがあり要件を電話で話していたところ話の流れで食事に行こうというところまで発展後日食事にも行ってきました。
なんでやねん。
そこで気持ちを伝えればよかったのですが久しぶりにお会いして緊張してしまい告白まで行けませんでした。また近々食事に行きましょうと約束もしたのでその時に気持ちを伝えたいと考えています。ただ僕自身がビビりなこともありいろいろと考えてしまいます。また何かいいアドバイスをお願いします。よろしくお願いしますということです。
こんなドラマみたいなことがあるんですね世の中。
ちょっと仕事当てようや。
なんか前さ美容師かなんかやってんちゃうとかお前言うてんかった。
いやでも美容師ってもっとチャラいと思うねんけどな。そんな感じしてへんくない。
まあ真面目な感じはしますよね、うん、
一体もう
当てられへん気するけどね。
整体師
なんか連絡しなあかんことがあるってなかなか
あんまないですよね。そんな仕事
不動産屋
あーでも不動産屋とかもありるな。
一対一
あとからなんかあったら電話とか。
確かにね。
あーなるほどねただ都合が合わなくなりご来店されなくなったんですよ
ってなったらやっぱ、うん、不動産屋はないか。
ないよ。なんやろな。だからまあサービス業なんでね、まあ、接待士とか近いんかな。なんやろ想像はつかんね。マンツーマンやろ。
マンツーマンでってあんまないっすよね、うん、接客業って、
うん、でそうなんや。この文章がだいぶ言葉遣いがしっかりされてるんでだからかなりカッチリしたサービス業やと思う。
でも句読点つけるとこおかしいけ
ど。じゃあだから文章と喋りまたちゃうやん。
じゃあ句読点やで文章を。
じゃああのなんやろしっかりした言葉喋らはる人でもう文章書いたら、
うん、ああそういうことね、
うん、
だから多分なんやろ取引先とかはおらんと思うんですよね、
う
ん、
っていうことじゃないかな。
携帯の販売員とか。
あでも割と緩そうな気はするけどねその勝手な偏見かもしれないですけど別にその客とできたあかんでとか、
うん、社長ってなったらしかも偉大すぎひん、うん、ソフトバンクとかだったら孫さんの考えたんだよそれはもう従
えなんかな
従えそれは
まあまあ職業は分からんけどね。
分からんね。
まあまあ何かのきっかけがあって、はい、今回またいやここですよね。急に飛んだ話の流れで食事に行こう。
あります、ね、
ここまで発展
一気に。これがだから仕事やと思うの俺。
あもう何やったらもう電話でじゃなくてもう飯でも食いながら
思うねんけどな
話しましょうよみたいな、う
ん、だそれってすげえ大事なことで、うん、別で約束を取り付けたのかその仕事の類で食事についでに行くことになったのかって。
そうよね、うん、そうここはっきりさせてもらわんことにはどうしようもないよね。
だから別に仕事関係ないところ食事に行ったんやったらそれもスタートラインちょっと超えてるから
超えてるよな、うん、もう何もでももう行くしかないし。
そうそうそうもう行くしかないよ。
ただこれがほんまにその仕事の要件の延長線上なんであれば、うん、何言うとんねんこいつわけわからんこと言い出しよったみたいな話にな
って
まうから、うん、
って思われることもあり
よ
ね。
ただでもまた近々食事に行きましょうと約束もしたのでやから割と普通にそういう
フランクな感じ
フランクな誘い方で理由でご飯行かはったんちゃいます。うーんなんであればそのことこの女性とボブさん、
うん
うん、の関係は俺はいい関係やと思う、
ね、
だからほんまにもう多分別にここで振られるかもとかそういう恐怖心抱くのはまた、
うんうん
違う気がしますよね、うん、だからこの最後の文面にも書いてありますけど僕自身がビビりなこともありいろいろと考えてしまうって思うのがだからその大半が社長のその付き合ってはいけない、
ね、
その倫理観みたいな社内倫理の話になってきてるのかなと思うんですけども。いやもう、うん、以前の留吉さんと同じように社長にバレんとうまいことやるしかないやんっていう
いやもうここまでいったらうまいことやれやって思うけどね、うん、いやっていうかもうこれアウトなんじゃないの、もはや一回食事に行ったんが
っていう時点で多分、うん、そうやろうね。
だからもうそっから先はもううまいことやるしかないねんから腹くくってくださいとしか、
一枚一枚、うん、なあもう名前もボブやし、ほんまにエブリシンズコーナービオーライトやで、ほんまに。
わかりました。
辻田ぐらいは分かってほしかったですけどね今のは。
ボブ言われたらマーリーしか知らんから。
いやボブマーリーの曲やん今。あそEverything gonna be alright って言わはるやん。皆さんこんにちは、ひろきちさんから初のお便り、短め短いのでいきます。皆さんこんにちは、いつも楽しく聞かせてもらってます。僕は現在20歳ですが、33歳の女性に恋をしました。ちなみに旦那もいて子供もいます。本気で好きなのですがどうにもならないし、いけないことだと思います。このまま自分が嫌いになるまで一緒にいるか、別れを告げるか、どちらがいいでしょうか。ちなみに彼女は僕は彼女のことを嫌いになるまで一緒にいてくれると言ってくれました。お二人の意見を聞かせてください。
意外に重かった。
いや意外に重いってどう見ても重いやん。
文章の長さだけで見てた。重たかった、広吉さん。
だから旦那も子供もいる33歳の女性のこと好きになりました。
はい。
で本気ならどうすればいいですか、
うん、でいけないことだとも思いますと、で自分が嫌いになるまで一緒にいるか、別れを告げるか、どちらがいいでしょうかと。
不倫してるってことでしょ今。
そういうことですね。でちなみに彼女は僕が彼女のことを嫌いになるまで一緒にいてくれると言ってくれました、はい、まずこの最後の文章ですね、
はい。
33の女は平気で嘘をつくと思いますよ。僕は二十歳の子ぐらいには、うん、そんな一緒に、
まあ、33歳の男が言うんやから間違いないわ。いやこんなんもう別れろ、はい終了、うん、はい、
と思いますよ。
不幸になるね、
うん、お互い不幸になるって。
別れましょう。
お互いどころか他人も巻き込んで不幸にするから、うん、こんなん一刻も早く別れるべき。
ひろきさん別れましょう、
うん、そんな法律は破ったらあかん
ねえ、ほんまにその通りです。
振りまかんよ。
はい、
はい、
どうしますか。
MVP よ
MVP、
はい、
ひろきちゃひろきち。
ひろきちいったえぐいで。いやこれはどうしましょうね今回 MVP。 てかいつ新 MVP になるんですか。
次の収録から
毎回次の次の次のって言うて、
12月頭放送分からちょっと変わるんで。
あ、じゃあシャープ20からですか。
シャープ21。
あ、次回の収録日から。
今日はもうないんや。
なるほどね、わかりました。じゃあ今回の MVP は、
はい、
トランプ大統領で。
ウェーイ。じゃあ、選ばれたトランプ大統領には、僕たちの2人のサイン色紙を
プレゼントするんで、それで後日は、はい、辻田弘中からトランプさんの方に DM が、
は
い、ホワイトハウス宛てに行くと思いますんで、はい、どちらに送るかのちょっと返答をしていてくださいね、はい、返答がない場合はちょっとなくなりますんで気をつけてください。
トランプ大統領注意してください。
あかん、真面目にしましょう。
はい、
なんやろ、盛り上がったんどれ。
塩さんかリュックさんやね、
うん、
リュックさんちゃう。
リュックさん、
うん、
そうやな、リュックさんやね今回は、うん、リュックさんでいいですか。はい、じゃあ今回ジロキチ会議 Z シャープ19の MVP はリュックさんに決定いたしました。おめでとうございます。
おめでとう。
はい、というわけでね、後日リュックさんの方には辻田弘中の方から DM が行きますので、そちらの方に必ずご返信ください。よろしくお願いします。今回のプレゼントは僕と二郎くんのサインのみという形になります。よろしくお願いします。それではまた皆さん次週お会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。
ありがとう。